まりました、初カレッジ大人の学び直しラジオ、パーソナリティの宇宙博士の井筒智彦です。
はい、国際教育スペシャリストの望月力です。
はい、9月入りましたけれども、はい、まだまだ暑くって、
暑いですね。
ただ暑い中ね、1個いいニュースがあって、いつもこの、まあ、月1に第一金曜のこのラジオの冒頭で畑の話してたじゃないですか。
この間してましたね。
で、まあ、夏がもう全然雨降らなくて、はい、でも頑張ってね、毎朝水やりに行きまして、まあ、車でね、家から、ね、5分の場所なんで、はいはい、ちょっと面倒で、
なるほど、
毎日弱い心と戦いながら、いや今日もうめんどくさいなと思いながら、でも自分が水飲むのに、うん、畑の作物水あげないとかわいそうと思いながら、ね、喉乾いてるだろうと思って行って、ついにオクラに実がなりました、
うんうん、おめでとうございます。
やりました。
すごい、
こんな感じです。
あ、すごい、これ皆さんに見てもらいたいところですけどね。
これ文字さん、あげます。
本当にいいですか。
これね、本当今日の朝取れたやつです。
大きい。
いやで、これがね、オクラが大きくなるんですよ。どうです。一応ね、ちょっとね、なんか自家製だからか、あの産毛ちょっと、しかも大きいんでちょっと硬くなってたんで、今日朝塩まぶしてじゃらじゃらじゃらじゃらって一応産毛取ってきた。
すいません、ありがとうございます。
いやー、ね、できましたよ。
お見せできないのか残念なぐらい、
ね、
立派な
大きさが。なかなかね、長さで言うと、鉛筆ぐらいあったり、これ ねほっとくと、はい、もっと大きくなって、なんかあのミュージシャンのライブ行くと、ほら光るペンライトあるじゃないですか、 あれぐらい大きくなる。
へ
でね、これ多分ギリギリだと思います、ね、もし茹でて硬かったら、ちょっとパスしてください。
あ、わかりました。
なんかね、切るときもうオクラ切るときってこうなんかぬるぬるって切るじゃないですか、はいはい、サクッサクッとシャキシャキですよ。
食感がじゃあ楽しみ。
そうで、本当は昨日も収穫してたんですけど、金曜のね、朝取りっていうのを渡したかったんですけど、いやこれ置いとくともっと伸びるぞと思って、昨日は昨日で収穫し、今朝も畑行って、
すごい立派
な、ちょっと望月家で、
嬉しいです、ありがとうございます。
うちは茹でて 2,3 ミリ輪切りして、あのごま油と塩昆布で混ぜたんで、ね、やってみたらいろいろ発見あって、そもそもオクラってほらどう実がつくのか分かりませんって話言ってたじゃないですか。いわゆる僕らが普通にイメージするオクラの上下、うん、要はあのヘタがある部分を上だとすると逆さまに生えてるんですよね、
うんうんうん、
薄い方がこう上に向いて伸びてて、であとね、花も咲いたんですけど、花にね、すさまじい量のアリがみんな蜜を求めて、だから作物育てると、あ、なんか生態系に貢献できるんだなと思って、アリたちにも役立ってんだなみたいな。あと成長の速さびっくりしましたね。ほっとくともすぐガーンって伸びちゃう。
そうなんですね。
で、あとせっかく望月さん今日あげるわと思った時に、ふとオクラって英語でなんて言うんだろうと思って、あ、ご存知、
はい、
なんて言うんですか。
オクラですね。
いやー、これ僕今日調べて初めてびっくりしたんですよ。え、オクラってもうオクラってそもそも英語だったんだっていう。
日本語っぽいですもんね。日本語っぽいです。
オクラって、いや、はいはい、オクラっていうの知って、いや最初嘘かと思って、 AI 特有のたまに言うつく嘘かと思ったら、でもちゃんと調べたら
あるんですよね。
で、さすがですね、もちろん。
いや、外国人の先生も言ってますからね。オクラ
って、ね、オクラみたいな、オクラすごいと思って。で、3歳の、まあ、3歳半になるうちの息子も一緒に畑に行って、うん、収穫ハサミ一緒に持って貯金して、で自分で収穫したら食べれるかなと思って最初食べたら、なんかね、口に合わなくて、あ、ちょっと無理ってなったんです。でも2日目もやっぱ自分で取ったから食べたい気持ちがあってチャレンジしたけど、やっぱダメって言って、もういいかなと思って、まあまあまあ収穫できた時いい経験できたなと思ったら、3日目ももう一回食べるって言って、そしたら食べれたんですよ。
すごい。
で、美味しいって言って、で子供園に行って先生に自分で収穫して、なんかパパの作った味付けのオクラ食べたって話して、でこうなんか種もなんか5個入ってるってすっごい嬉しそうに喋って、だからなんかオクラも育ったし、うちの子も育ったし、そして僕もオクラって知ってちょっと成長できた、いい夏になったなって
、ね、そんな夏なんですね。
いや、ちょっと自信になりました。
素晴らしい、
ね、憧れだったんですよ、自分で育てた作物を人にあげるっていう、
う
ん
う
ん、
ああ、ありがとうございます。
そう、できたんで
私も嬉しいです。
3ヶ月4ヶ月越しにようやく。
そうですよね、すごい、血と涙と汗の結晶ですね。
いや、汗はかいた。夏バテ防止のためにオクラ作ってたのに、育てる過程で夏バテになりましたからまあちょっとそんな感じで、今日もね、いろんな学び直しのいろんな観点からね、はい、話しよう、ね、ということなんですけども、今日はね、素敵なゲストの方に来ていただいております。はい、はい、学校法人山陽女学園理事長の石田貴樹さんでございます。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。石田です。
まあ、理事長なんですけど、格好はフランクに、黄色い T シャツに黄色い腕時計
まず目が行きますよね、この黄色い T シャツと。
なんですかね、 勝手にやっぱり理事長の先入観があったんですけど、もうその先入観
かしこまった感じがね。
ありがとうございます。
なんかニコニコ笑顔でなんか フラッと来られた感じです
ね。フラッと来ました
素晴らしい。
どなたですかみたいな。
で今日 T シャツもなんか宮古島、
宮古島
でコップの中になんか、ね、の人が入ってこうシュノーケルつけてなんかダイビングしてるようなイラストですけど、
ダイビングショップじゃないな、普通の T シャツショップのオリジナルデザイン。
それを着てるってことはやっぱなんか海に潜るの好きだったりするんですか？
潜るの大好きですね。
あ、そうなんですか。はい、どれぐらいなんか行かれたりするんですか？
今年が今4回
今年だけで
ぐらい。
すごいですね。4回
4、6 あ、4、5、6 4回ですね。
あ、4月5月6月ちょっとこの辺はね、また聞いてみたい
と思って。ぜひ深掘りしたいところです
けど、もうこの教育の分野にもなんか50年以上携われてるということで、もともとまたね、あの後半のゲストコーナーでもね、あのいろいろ深掘ってお聞きしたいんですけれども、あの広島大学理学部の生物学科卒業 でその後ですね、昭和48年1973年から山陽女子高等学校の先生として勤務されていて、でもうそこからずっとこの教育現場に携わって、でもう2004年から山陽女学園の理事長に就任されているということで、まあ、理事長って何してるんだろうみたいな、とりあえず T シャツで黄色い T シャツで廿日市の夢タウンをうろうろしていたってことは分かったんですけども、まあ、いろんな話だったりとか、はい、まあ、教育に関することとか、まあ、もしねお聞きの方もなんか質問とかあれば気軽にきっとお答えしてくれそうな柔らかい雰囲気なので、
は
い、
全然大丈夫ですね。
気軽に聞いていきたいなと、はい、思います。ということで、初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。はい、でまずはいつものように、
はい、
宇宙の話、
あ、お願いします。
なんですけれども、ここ2ヶ月ぐらいかな、ずっと小惑星の話をしてたんですが、タイムリーなことに先月8月中旬に火球が、すごい火の玉見えたってニュースになったのをご覧になりましたか？
見ました。
西日本で結構広島でも見えましたよってことで、
あ、そうなんですか、
ニュースになっててですね、で、まあ、これ大きさが、まあ、大体2メートルぐらい、で、まあ、重さ20トンと、まあ、なんかなんかこのスタジオパンパンに詰まるぐらいの結構大きい石ころが、
2メートルで20トン
20トンですね。20トン。オリンピックの重量上げの多分最大が200何十キロだから、人間が上げられる重さの20倍ぐらいのが降ってきたんですね。で、まあこれぐらいのサイズ結構バンバン来るんですけども、最近、まあ、JAXA だったり国際的な、まあ、宇宙の困りごととして、まあ、この危険な小惑星いざ地球に衝突するって分かったらどうするんですか問題っていうのが結構盛んにこう議論されていて、国際的にはプラネタリーディフェンスって言って、日本語では地球防衛って言われてるんですけれども、まあ、一番大事なのは発見すること、まだ見つかってないものがあるんで、とにかく見つけましょうと、で見つけて、で何日か観測すると通り道が分かるん でそれを計算すると地球にぶつかるぶつからないが分かるですね。で 今のところ危険なものはないんですけど、言うてまだ見つかってないものがたくさんあるんで、もしこれから見つかった時に、ね、地球にぶつからないようにそれを回避するにはどうしましょうかと。で結構アイデア絶賛募集中なんですけど、
なるほどです。
もういきなりの無茶ぶりなんですが、どうしたらいいと思います？もしですね、石田さん、
石田さんどう
ですか？地球を守る、
ね、地球を守るため、
ええ、まあ、ぶつからないように、まあ、なんとかずらしたい、
そういう、まあ、ぶつかって問題ないような大きさだったら、ほっとけばどっか落ちると思うんですね。
そうですね、まあ、地球7割海ですからね、大体海に落ちる。
6500万年前の恐竜が絶滅するような大きさが落ちてくる話でしょ、その
10キロは多分ね、どうしようもないのと、で10キロサイズで地球の周辺うろうろしてるのはほぼ全て見つかっていて大丈夫そうって。
ああ、そうなんですか。
で、まあ、でも言うて1キロのものは、まあ、95% 見つかって 5% 見つかってないんで、まあなさそうだけど、でもやっぱそれぐらいのサイズとか、だって大きさ2メートルであんだけ火の玉出たと、で2013年に20メートルぐらいでロシアで1000人以上怪我人が出た。
そうですよね、
はあ、
だからやっぱ数十メートルでも被害はある、
怖いですね。
とか100メートルぐらいとか、その辺どうするか、
どうしますか、
さあどうする、
さあどうする、なんかありますか、いやい
や、やっぱり私はさっきの石田さんの話を聞いてると、やっぱ海に潜るしかないんじゃないかなと思う。
るほどね。
海に潜って回避する。
あでもこれは一個現実的にある問題 で、そもそも地球にぶつかるの回避できない。ただ、はい、どこに落ちるかは軌道が分かるので、あ、うん、まあ、そこから避難すればいいと、うん、でも基本的にはほぼほぼまあ7割海なんで、地球って大体海に落ちるんだけど、地上のここに落ちるっていうのが分かれば、まあそこから避難するですね。でまあ大きいものだと衝撃波が出て窓ガラス割れてっていうのがロシアであったんで、建物の中でも特に安全な場所、まあ海は長時間潜ってないといけないんですけど、まあ分かんない、まあ場所にじゃシェルターか、まあやっぱその地点を離れるのが早くって、まずは防災ですよね。でこれも結構課題で、まああの社会システムとの、それこそ雨が降ったらどうするみたいに、隕石来たらどうするっていうのを本気で整えましょうみたいな時代にはなってます。
なるほどですね。
でもそれはまあ最終手段ではありますよね、まあ、なるべくならなんかちょっともしずらすことができれば、
ずらす
宇宙でプカプカ浮かんでる、まあ数十メートルか100メートルぐらいの石の塊をどう動かすか。
数十メートル100メートルぐらいだったら動くんじゃないですか、うん、いろんなロケット的なもんとかそういうもんで。
おロケットをどうしますか。
やっぱり送り込んで、
うん、
よくあの昔映画がありました
ね。ありましたね、
アルマゲドン。
アルマゲドン。
あんな感じしか考えようが。
確かに。
それはね実は一個あって、うん、あまりに大きいものはやっぱまあミサイル撃ち込むしかないと。でただそれも方法がいろいろあって、あの爆破して破壊しちゃうと破片が増えて、むしろ被害地域が増えるかもしれないのがあって、一個は爆発を小惑星のすぐ近くですると、そうすると熱の放射で溶けると、シャーって溶けた反動で動かすみたいな。でただやっぱり核エネルギーを使う必要があって、で特に広島にいれば分かると思うんですけど、まあどこの国が手を挙げてそれを打ち上げるんですか、打ち上げ失敗したらどうするんですか、本当にそれまあ言ってしまえば平和利用だけど本当に平和利用のためだけに使われますかみたいな課題とか懸念はあるんですけど、でもこれはね一個やっぱ現実的な方法ですね、まあ、ロケットミサイル打ち込む。
ブルース・ウィリス。
ブルース・ウィリス。人が行かなくても多分大丈夫だと。
あそうなんですか。
でこれは本当に大きいサイズはそれしかなくて、でもうちょっとちっちゃいサイズだとそれ以外でも大きい石の塊動かす方法ありそうなんですよ。さあどう動かすかと。で一個はまあ、ちょっと近いんですけど、もう探査機自体をもうぶつけると、でこれまあ、100メートル200メートル300メートルぐらいのサイズにたった500キロの、まあ、競走馬1頭分ぐらいの重さの探査機をベーンってぶつけるんですね。そうすると微妙に軌道がずれると。でもほんのちょっとなんだけど、見つかったのが早ければ地球のとこに来るときにはもうその地球の脇をそれてるみたい
なるほど。
でこれ実際も2022年に NASA がダートっていうミッションであのぶつける実験をして、で実際に軌道変わるっていうのが分かってるんですね。でこれは、まあ、一番現実的に有効な方法なんですけど、最近のその小惑星の探査で分かってきたのが、小惑星って大きい石の塊じゃなくて、なんか瓦礫の寄せ集め結構パラパラしてるんですね。でやっぱ探査機ぶつけてもちょっとバラバラになっちゃうかもしれなくて、そうするとやっぱりちょっと破片が増えるかもしれないっていうのがあるんで、触らずに動かせたらいいよねみたいなのもあって、例えば、まあ、重力で引っ張るとか、大きい宇宙船を持ってってで近づくに横付けするんです、そうするとじわじわじわじわ弱いんだけどもちょっとずつ重力で小惑星を引っ張ってずらすとか、あとまああのドライヤーの風を当てるみたいにイオンビームを当てるとか、探査機って今あのハヤブサとかイオンエンジンとかって使われててイオンの風をひたすら当てるんですね。でこれ力は弱いんだけど蓄積すると結構ちょっとずらすことができる。でもやっぱそれもまあ有的には10年とか20年、いや20年後にぶつかりますよっていうのが分かったらイオンビーム当てとけば、まあ、ちょっとずらせるみたいな。
なるほどなるほど。
っていう発想でいくと、まあ、もうちょっと他にあるのがなんかレーザービームを当てるとか、それもこうレーザー当てるったり、あとはあの太陽光、あの昔虫眼鏡で太陽の光集めて
やりましたやりました、
ジーってやったみたいに鏡で太陽の光集めて小惑星をじりじりじりじり熱するんですね。そうするとシュッと溶けてその反動でやっぱちょっと動かすみたいな。
ほ
ー。でもこれちょっと問題があって、シューって溶かすんで、その溶けた物質が探査機を汚しちゃうかもしれないみたいな。だ結構そういうところまで考えなきゃいけないけど、まあそれでずらせるかもとか、あとはなんかもう白黒のペンキを塗るとか、黒とか白とかを塗ると太陽の反射率が変わるんで、微妙に太陽の押す力が変わるみたいな。でもそれはやっぱね数十年以上とか50年先とか100年先すっごい弱い力なんで、みたいな アイディアがあったり、うん、でさっきの、重力で横付けするのも重い探査機打ち上げなきゃいけなくて、うん、それ大変だと。じゃあ軽い探査機一回打ち上げて小惑星に降り立って石を集めてそれで重くして引っ張るみたいな、なんかもうアニメの世界というか SF みたいな、うん、ちょっと笑っちゃうの、そんなんいけるんすかみたいな。でもまあそういうこう自由な発想でなんか好奇心でこんなアイデアいけるんじゃないみたいなのが今求められたりして、でそれをやっぱ実際自分で考えて検証して、見るっていうのがすごくこうなんか大事な時代になっていて、だからなんかこう科学であったり遊び心もやるんだけど、でもやっぱ根っこは地球を守るみたいな結構壮大なミッションになっていて、今の若い子たちのなんていうかまあ課題、取り組む課題としては一つまあなんかまあ面白いし大事みたいな問題があるよってところなんですね。
今の話でね、将来ぶつかるかもしれないという年数ですよね、どのあたりの年数ぐらいまで軌道計算で出てくるのか、
それはすごくいい質問で、まあ、ざっくり100年とか、
そんな長いスパンで、
ただやっぱそれ以上になると結構やっぱり難しかった、微妙な太陽のちょっとしたズレとか、で共鳴って言ってこう木星の公転周期にリズムが合うところとかに入っちゃうと急にスポンって変わったりとかって、もっと長いのは予想できない、だからまあ100年分かれば僕らと次の世代ぐらいは、まあまあまあまあ分かるっていう感じですね。
で100年の中で、その対はその水星が見つかったっていうことは、まあ、太陽の周りを回るような軌道にあるから見つかったのか、見つかったんでしょ、遠くの方ずっと来るわけじゃなくて、
2つあって、基本的には火星と木星の間に小惑星帯ってぐるぐるぐるぐる回ってる、これはまあ地球が公転するみたいに回ってるんですけど、そこからまあその共鳴みたいな軌道が急にこう細長くなっちゃって地球に来る、あるいはこれはまあ小惑星で、あともう一個ほうき星の方は宇宙の果てから突然やってくるんで、急に来るかも、でしかも木星とか火星とか惑星のそばを通るとカキーンとガクッと進路が変わってくるみたいなのもあるっていう感じですね。
いや昔ね、私水星に名前をつけてもらって、自分ので
、どういう名前ついてるんですか、下の名前がついてるんですか。
私の名前がついてます。
高
木、高木下か石田高木、
の
番号で、
はいはいはいはい、
でもちろん軌道が分かってて、どこを飛んでるかも分かる。
そうですね、軌道が分からないと名前つけられないんで、
その時に心配したんですよ、地球にぶつかるかしら。
いやそうですよね、たまに思うのが台風も名前つくじゃないですか、海外とか、
つくつく、はい、
自分と同じ名前がちょっと被害をもたらしたらと思うと、もうだって高き石田石田高きをみんなが恨む可能性ありますから ね、地球にやってくるぞみたいな。
10号とかだったらねないですけどね、そういうこと。
でも羨ましいですね、
すごいですね、
もらったんです。
それはどういう経緯で、もらえるもんじゃない、プラネタリウムありますね、
プラネタリウムやってるんで、要するにそういう宇宙じゃないけども、星とか、そういうとこに貢献 してもらったっていう風な形で。
あれですか、なんか愛媛の方とかですか、もしかして見つけた方って、
あそういう方から、じゃあ名前を つけましょうということで、
あ結構なんかね、
知り人を通して
もらいまして、割と中国地方にすごいこう小惑星ハンターの方がいて、めちゃめちゃ見つけていて、結構しまなみ海道みたいな、この見分けあったっけかな、
水星名石田高木1995VA、
すごい、
95年に見つかって、1995VA 石田高木、なんと
すごいですねこれ、
まさかの、
まさかの
スペースすごいですね、なんか宇宙的なゲストにじゃ今日来ていただいたってことだったんですね。
面白い、
これからちょっとね、みんなでこう知恵を出して地球を守ろうみたいなのも、まあ結構割となんか遠い宇宙の話じゃなくて身近な宇宙というかね、
地震とか
いう話があるよっていうのもどっかね、
地震とかね、この間もありましたけど、そうそうそう、あれだけ考えてちゃダメなんですね、じゃあ。
そうですね、もう本当自然災害として捉えて、まあ、科学と社会の仕組みで乗り越えていく時代っていう感じですね。みんなで地球を守ろうと、まあ、ちょっともう自分自身は目の前の締め切り守ることにいっぱいいっぱいなんですけどまあでも結構今の子どもたちってなんていうか壮大なモチベーションとか夢掲げる子も多いんで、うん、こういうテーマもありますよというご紹介でございました、
う
ん、
なるほどですね、ありがとうございます。
ではここで一曲、はい、
そうですね、
はい、そんな星でもある、はい、星であり理事長である、はい、石田さんに一曲選んでいただいた曲ですか、これは。
はい、選んでいただいた曲ですね、はい、
ノーランズのダンシングシスターですね、はい、まずじゃあ聞いていただきますか。
はい、
お願いします。
はい、
はい、ということでお聞きいただきました。ちなみにこの選曲は何か思いがあったんですか、ノーランズダンシングシスター。
ね、まあ、持ってるCD のトップにあったんで、
お
キャンディーポップスなんとか、まあ、あのそういうアメリカのポップスを集めた CD のシリーズのトップのとこにあって、まあ、よく使うんですけども、うん、のとこで。
あ、そうなんです、はい、それはあの学校行事でとかですか、
うん、あのクラブの紹介用のプロモーション作った時に、
うんうんうん
うん、
なんか明るくてね、前向きな曲ですからね、何でも合いそうです。
踊りたくなる、
ね、踊りたくなる、
うん、曲の通り。
ダンシングシスター、はい、ありがとうございます。で、私からはですね、せっかく石田理事長来ていただいてるんで、まあ、やっぱり山陽幼稚園のね、
はい、
理事長でもいらっしゃいますから、まあ、幼稚園、
はい、
まあ、廿日市のやっぱりね、幼児教育を担う幼稚園、
うんうん、
でうちは社会福祉法人空で保育園とか子ども園をやってるので、この幼稚園保育園子ども園をちょっと英語の、
はい、
ちょっと説明をしていけたらなと思ってまして、うん、まあ、まず幼稚園ですね、英語だと井筒さん、
エレメンタリースクールは、
エレメンタリースクールは小学校ですね、
小学校か、そのもっと前、
ちょっと前なん
です。でもスクールはつくんですか。
スクールがつかない
んです。つかないんだ、なんだ。
楽しそうな雰囲気のお名前、
楽しそうななんとかパーティーみたいな
パーティー、ダンシングパーティー、キンダーガーデンですね、キンダーガーデン、
キンダーガーデン、あ、庭なんですか。
そうなんですよ、ドイツ語なんですけども、元々がキンダーが子供という意味 で庭がガーデンですね、まあ、子供がこう花のように育つというところから、ついたそうなんですが、それがまあアメリカとかにも伝わってキンダーガーデン、
これが、幼稚園、
幼稚園、
幼稚園なん
ですね、はい、で、やっぱそれと今伊豆さんが言われたやっぱこうエレメンタリースクールみたいな、うん、小学校の前段階っていう意味で、
うん、
プリスクールっていう言い方のところもありますね。なんでこのプリスクールとか、キンダーガーデンはちょっとこう教育的な、
特にプリスクールだとね、スクール入ってるから、
ね、スクール入ってますね、
その前みたいな感じはありますね。
そうですね、学校の前段階という意味がありますね、うんうん、でうちみたいな保育園はナーサリーっていう言い方がありますね、ナーサリー、
うん、
ナーサリーっていうのがまあ保育園、とかっていうのは割と言いますね。あと
なんか医療的な、なんかこう育てる的な、
そうですね、看護的な
語源が
通じてるんですかね、そうですね、保育とか看護的な意味が入ってきますね。あとデイケアとかチャイルドケアっていうのが、アメリカ英語だとデイケアっていうんですけど、
デイケアとかだとちょっと高齢者のサービスを感じますけ
ど、そうですね、まあでも日中こうケアをしてあげるという、まあ、そういうことです
よね、確かに、そうかそうか、そうですね、デイケア、デイケアともう一個が
デイケアとチャイルドケア、チャイルドケア
ですね、あ、なるほど、
イギリス英語なんですけども、
ケアか、
はい、こんな感じで、まあ、ちょっと使い分けされてて、子ども園っていうのが、
うん、
この日本で始まったのが結構最近なんですけど、
そうですね、
幼稚園と保育園のいいところを合わせようという試みで、うんうんうん、始まっているものです。なんで、まあ、うちだったらこう、1号さんっていう幼稚園の機能で入ってくる子どもと、うんうん、保育園の機能で入ってくる子両方いまして、なので
ありますね、だからうちも両方いるとこの子ども園通ってて、うん、で幼稚園の子はだから昼寝なしで帰るんですよね、うちの子がいいなって言って寝ないで僕も帰りたいみたいになってて、そしてちょっとね、違うんだみたいな、
そうちょっと違いがね、そうそうそうあるんですよね。なんで、まあ、こういうのがあるんですけど、うん、まあ、世界的に見るとですね、さっき言ったアメリカとかだとプリスクール、
うん、
デイケアとかがあるんですが、フィンランド、
うん、
フィンランドでは、アーリーチャイルドフードエデュケーションアンドケアっていう、子供園に近いものが、あったりします。でフィンランドは結構教育先進国で、割とね、教育の分野でもすごい世界的にも有名なんですけど、
もう一回いいですか、
ECEC っていうふうに略されるんですけど、ECEC、Early Childhood Education and Care ですね。
エデュケーション&ケアなんですね。
エデュケーション&
ケア。エデュケーション入れてるところに少しなんかね、意思を感じるというか、
教育とケアを一体的にやると。あとは私先月行ってきたニュージーランドもですね、これも ECEC っていうさっき言ったフィンランドと同じようなスタイルを取り入れております。なんでこういうふうに結構まあ世界的に見てもこうキンダーガーデンとかプリスクールとかいろいろあったりするんで、
なんかやっぱなんか庭の方がなんかいい感じ
は、あ、そうですね、
イメージ言葉のイメージだけでは、ね、
確かに楽しそうですよ、
ね、仕組みは分かんないですけど、そうキンダーガーデンなんかお庭でみんなで自然の中で戯れてる絵が想像できますよね。そうですね、
普段あれですか、石田理事長もこう山陽幼稚園さんの方には。
幼稚園はねこの3月まで園長だったんですよ。
あ、そう
で3月から
兼任だったんですか、理事長も務めつつ園長も、
はい、で変わって、まあ、今違うんですけども。
あ、そうですか。
だからやっぱりそうね、今だとお昼を食べに行くみたいな食べる場所は幼稚園みたいな。
あ、いいですね、やっぱ子供たち癒されますからね。
そうですね、
可愛いですからね、うん、ちっちゃい子供たちが
むくむく本当、うん、なんかピュアだし、
そうですね、いい、やっぱりちょっと違いますよね、中高生と接するのと。
あ、全然違います、
はい、幼稚園とかね、ああいうくらいの年齢の子たちと接するのと、はい、私からは、以上でございます。
はい、いろんな、なんかでもそうですね、単語からなんていうかちょっとね、うん、違うぞみたいなのが、
そうですね、
うん、幼稚園、保育園、子供園もそうですね、
うん、
でもなかなか仕組みがね、
そうですね、
何回聞いてもなんか
分かりづらいです
そうなんですよ、うん、いつもいつもはどうなんだっけみたいな感じなんですけど、はい、面白いですね、ちょっと英語の視点からそういうところを ね見てみるのも面白いですね、
はい、ありがとうございます、はい、では2曲目いっちゃいますか。
そうですね、
はい、さだまさしさん、
はい、
はい、こちら曲紹介お願いできますか。
ね、シュネっていうんだけども、はい、情景描写がすごく素晴らしい歌詞で、
おー、シュネ
大好きです。
うん、分かりました、お聞きください、どうぞ。
はい、ということでお聞きいただきました、さだまさしさんのシュニエ。
シュニエって読むんですね。
これだ、東大寺の、
東大寺のそういうなんていうんですか、行事があるんだと思うんですけど、うん、と思うとしか言いようがない
でもなんかね、歌詞の中にもね、東大寺のあれも出つつ、うん、でもなんか多分違ったものをこうシンクロさせてね、うんうん、描いてるんだなというところで、なんかもう一転してですね、さっきのね、うん、ダンシングシスター、
そうですね、
からのさだまさし
だいぶギャップがありましたけど
受け狙いです、
受け狙いですなんかやっぱこう、やっぱ今まで子供たちとね接してて、やっぱなんか楽しませるみたいなマインドがあるのかなと思いながら、ね、まあちょっと改めて、ゲストを、まあ、紹介からちょっと入りたいなと思います、うん、はい、今日はですね、学校法人山陽女学園理事長の石田貴樹さんに来ていただきました。廿日市市生まれで広島大学理学部生物学科卒業と、で、その翌年昭和48年1973年から山陽女子高等学校の、まあ、先生として勤務されていて、でその後山陽女学園中等部高等部の校長先生だったり、山陽 女子短期大学附属幼稚園の園長先生、まあ、さっきもね、去年までされてた、で、2004年からですね山陽女学園理事長に就任されているということでございます。で山陽女学園さんがもうだ幼稚園があり、中学校高校があり、で短大があり、しかも歯科技工士専門学校、
そうですね、歯科技工士専門学校、
学校もあると、うん、であと三条ウッドワンプラネタリウムもあるみたいな感じなんですね、うん、もう まるっとこう今取りまとめて理事長としてデーンと君臨されてるってことですか。
いや、君臨という言葉が当たるかどうかは分かりませんけども、はい、まあ、要するにまあそうですね、なんていうんかな、用務員です
そうなんです、
だいぶご謙遜されてる。
でもなんかやっぱこう石田さんの色っていうんですかね、こう、うん、全体を通してこうしたいみたいな思いっていうのは
ありますよ。
だからどういった思いで、
やっぱりさっきちらっと出たと思うんだけども、やっぱり学校というのは生徒学生子どもたちがいて学校なんで、やっぱり主体はそこだと思うんですね、うん、
あ、生徒が主体だと、
うん
うんうん
うん、だからその生徒たちがその在学してる間にどんなことを楽しんで出ていくか、
うん、
そういうものを提供する場でなければ けないかなと思ってます、うんう
んうん、でまさにさっきね本当にご縁で、あのちょうど今がねあのスタジオでちょっと打ち合わせをしてた時に声をかけてくださった女性の方があの卒業生ですということで、はい、ね、お声掛けいただいて、でやっぱこうね井筒さんが聞いたら
フラット
そう、
何が楽しかったですか結構なんか
いろいろ
体育祭で種目が多くて、何やったんですかって言ったら、なんかね、女子が女子を担ぎ上げるなんか結構パワー系のとか、ね、でもやっぱりなんかこうスラスラね、
そうそうそうそう、
で出てきたから修学旅行シンガポール行ってとか、うん、やっぱそういう体験が本当ね、うん、体に刻まれてるんだなっていうのはよく分かりましたよね。
やっぱり結構自分が学生の時もああそういえばあんなことしたなと思いつつ、なんかなんとなくおぼろげに覚えてるぐらいで、はい、こう忘れちゃってることとか結構あると思うんですよね、うん、それはやっぱりこう記憶に刻まれるような楽しいことにされるっていうのが、
そうですね、それが一番だと思います。だから幼稚園の子どもたちもやっぱり同じで、例えば私のところの幼稚園だと夏休みに同窓会っていうのをやるんですね。小学校の1年から6年までの子どもたちで参加できるものは来ると。
同窓会ってやっぱもうちょっとね、
そうです
ね、みんなやっぱ高校卒業して大学行って
大人になってからとかね、
社会人になってから
のイメージがあります
ですね、はい、小学校で同窓
会で まあ一学年が定員でも35名なんで、6年生までだと6年でしょ、うん、相当215、
相当な人数
です、ね、この前の夏休みは100名来ました。
結構な集まりですね。
6年生でも十何人、まあ、こう多分ないと思うんですね。
それはなんか集まって何かするんですか。
あのクラス、まあ、クラスというか同じ学年の子で、まあ、ちょっと、まあ、どうしてんだよとか、うん、そういう話をして炎天出て遊んで
いいですね、うん、
三輪車ってこんなに小さかったかなみたいな
確かに。
あ、まあでも小学生とかってもう毎日濃いから、うん、結構小学校入る前のことは意外と懐かしいみたいな感じになるんですかね、うん、面白い私成長も早いから、
そうですね、
そのね、もうこんな小さかったかみたいな、面白い
ですね。あっという間に大きくなりますから、
小学生で同窓会する初めて聞いた、
初めて聞きましたねなかなかないと思います、そんなでもあれですよね、山陽女学園さんもこうもうちょっとしたらこう記念すべき年数を迎えるっていう、
はい、
あ、なんか調べた1929年創立だからもうすぐ100年。
そうですね、もうちょっとで100年。
すごいです。
始まりはどこから始まった、高校から始まったん
ですか。だから高校で、そうですね、高等女学校から始まってるんで、うんうん、で場所は今のところ、
あ、場所変わってないんですね、
はい、
すごい歴史ある。
だから幼稚園と、歯科技工士は共学で、あとは
そうです
ね、って感じなんですね、はい、でもそれはなんかこう思いがあってってことなんですかね、やっぱりこう女学園とかで、しかも当時だと、なおさら
当時はやっぱりこの辺にそういう女子教育をする、まあ、高等女学校とかそういうね、うん、女子に対する教育の場が少なかった、うん、なかった、だから人作ってくださいということで、うん、あの、まあ、地元のいろんな方々からその創業のところに話があって、うん、じゃあやりましょうということで今の酒田の場所に作ったということなんですよ、
うん
うん、あそこは今あのもともとは山、全部山で、
あ、そうなんですか、で
その山を切り崩して平地にして校舎を建った、
うん、今かなり開発も進んでますね、あのちょっとヘラの方に行くと、あの開発も進んで、あの辺もね電車も通ったり、
あ、今のところ、
今のところは
そうですね、電車が通った方が早いと思うんだけども、広電さんは何年だっけな、もっと早い時期に通ってるはずです。
あそうなんですか。
駅は山陽女学園という駅は、うん、結構遅くて1940年とか、学校ができて何年か経ってから駅が出ても
、あ、そうなんですね、
駅のないところに作っちゃったから、楽楽園と
廿
日市とから、まあ、電車で来る子は歩いてきたみたいな、
うん、そうですね、駅作ってもらって、
ね、
作ってくれてって感じで、
すごい、
まあ、やっぱそのさっき今学校、まあ、その子どもたちが主体で楽しい思いをっていう中で、そのまあ特に女学園 ね、女の子たちが通うっていうところで何か意識されてることとかっていうのがあるんですか。
そうですね、あまり男の子好きじゃないというのはまあ冗談ですけども、やっぱりちょっと違うと思うんですよね、うんうん、あの男女共学に志向でこうね、あちこちの私学も変わっていきますけども、やっぱり特質があるんで、うん、女性男性の、うんうん、それを一緒にしてやるよりもやっぱり女子は女子だけでいろんなことを頑張った方が、うん、伸びるというふうにずっと思ってるんですよ。例えば運動会やるにしても準備しようって言ったら、あのこのあれをテント持ってみたいなのは男の子に頼むじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも女子だけだと全て自分でやらなきゃいけないし、文化祭やるにしても飾り付けから、うん、机のパンから何から、うん、まあ、そういうとこで主体的に動けるわけです、
うんうんうんうん、
自分たちがやらなきゃ誰も何もできない、うんうん、でそれは積み重ねとしてやっぱり性格とか、まあ、そういったものを形成していくと思うんですね、うんうん、
なるほど、はい、やっぱりうちもあの子供園保育園なんで、あの女性の、ね、保育士さんがすごく多いんですよね、うん、もうほぼう、ね、多分 98% くらい、
うん、
男性がねちょっとやっぱり少ないんですけど、うん、女性の方もねすごくこう強いですし、物を重いものもねすごい軽々と持ってくれますし、すごいキビキビとね動いてやってらっしゃってるんで、
確かにね男女でいるとついついそのねステレオタイプなイメージで、うん、このとこの人が得意なやつをこう押し付けじゃない、まあ、やってもらうみたいになりがちになるけど、うん、確かにねその成長するチャンスをもしかしたら奪ってるかもしれないと思うと、ね、女の子だけでいるってことがより学べるチャンスが増えてるってところはあるんですね、うんうんうん、まあ、それは確かになるほどですよね。もともとはだから生物学の先生からスタートだったんですか。
まあ、生物の、まあ、いわゆる理科の中の生物、
はいはいはい、
を教えてました。
それもだから、ね、大学の時もそれ専攻してるってことはやっぱなんか生物学お好きだったんですか。
うん、生き物好き、特に動物が好き、海の生物好きみたいな感じで、
海がやの生物がやっぱ好きな
んだ、うん、だからまあ例えば卒論はそういう系統のものを書いたとかね、やったんですよ。
でもそれ海の生き物なんかいろいろ食べる系の魚もいれば哺乳類のイルカっぽいのもいたり、
うん、でね最初まあ大学に行こうという時に、うん、そういうのを好きとすれば生物の方ではなくて水産の方、
はあ、うん、なるほどね、
うんうん、で水産の方に行こうとしたんだけど、まあちょっといろいろと横やり入っちゃって、うん、それはまずいみたいな。
それは何ですか、親御さんからの横やり。
そうですね、
その横やりはどうだったんですか、良かったんですかそれは。
うーん、どっちでしょうね、まあ結果的にはまあ良かったかなと思いますけどね、う
ん、いや結構このラジオ多分ね聞いてくださってる方、まあお子さんでもちろん親御さんもいらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱその子供への その介入の仕方というか、やっぱり心配はあるけど、うんうん、まあもう時代も違って考え方も違うのに、なんか自分の親のエゴを押し付けていいのか、でもまあやっぱ伸び伸び育ってほしいっていう愛ゆえに、うん、その手の入れ方迷うっていうところはあると思うんですけど、ね、石田さんの話は結構やっぱ子供になんか体験させ子供に考えさせるとか、うん、やっぱなんかそこを割と尊重してらっしゃるのかな。
最終的にはそこが一番だと思うんだけども、うん、やっぱり今進学とかね、うん、いろんなことからいけば経済的な問題もあるんで、うん、やっぱり話し合い、
うん、
親との話し合いとか、そういったところが大切になるかなと思いますね。
ありますね、もう好きなようにしていいよと言いつつ、ここの学校行ったら学費がみたいな、
いや、まあね、
コミュニケーションしながらとか
現実がねありますからね。でもやっぱり細かなところからね、こう普段日常こうちょっとこうスマホを触ってて、こう子供が話しかけてるのにちょっとスマホを見ちゃってたりとか、はい、そういうことって最近多いじゃないですか。そこのねちょっとこう置いて、こう子供と目と目を合わせながら会話をするっていうのもね、やっぱり大事にしていきたいですね、
はい、いやですね、本当だからうち今3歳半になって、もう好奇心旺盛で、うん、全部になんでなんで聞いて、昨日ちょっと向島雷落ちてちょっと停電したんですよ、うちで子供行ってる子供も停電して、
ああそうです
か、で雷落ちて停電したねみたいな帰ってきたから話して、うちも電気消えちゃったんだよって、なんでってなって、なんでかねって、なんか雷さんが電気持ってったのかなみたいな、そんな話をしてたら、ハンディファンってありますよね、手で持つちっちゃい小型の、
それ動いたって、
でそれが、まあ、それは動くんだけど、電池が1個減ってて、 あ、電池がないなって妻が言った時に、雷さんが持ってったのって言って、ああそういう考えもあるかって、そうかもしれないねとか、今度調べてみようかみたいな、いろんなことがやっぱ好奇心旺盛で、でもそれをやっぱこう相手してあげたり答えてあげたりとかはきっと大事なんだろうな、みたいな。素晴ら
しい。でも伊豆さんの今ので素晴らしいなと思ったのが、こう答えをねパッと出すんじゃなくて、一緒にやっぱりなんでだろうってこう言ってね、子供に考える余地を与えてあげてるっていうのがいいですね。
そうなんですよね、うん、結構まあね、プラネタリウムもね、あの一つのお持ちだからだけど、うん、結構プラネタリウムってやっぱりこうギリシャ神話の話があったりして、あれはやっぱ古代ギリシャの人の想像力だったりして、線の引き方も別に自由だったりしていいわけで、自分の星座作ってもし、うん、なんか日本は和名のなんかオリオン座だったら、なんかこう鼓なんか太鼓の形に見たりとか、サソリ座もなんか魚釣り星みたいな、はいはいはい、あの魚釣る釣り場に見えるみたいな、みたいな結構和名の名前もあったりとかして、そうだからそこ答え、まあそういうのは一つのものの見方みたいな、ね、いろんな見方ができたらいいなみたいなのはね、こうちょっとなんとなく伝わればいいなと思いながら、うん、
いいですね。
で、まあ、もうごまかさず得ない質問もありますけどね、ああ一緒に調べようみたいなね、いますけどね。なんかこう長年教育の現場見てきて、なんかこうなんか親御さんの変化とかお子さんの変化とかなんか感じることってありますか、なんか時代のなんか、まあ、
子供はやっぱり主体性のない子が多くなってるんでしょうね。
あ、
うん、
自信がないんですか、うん、
自信がないで、みんな右向け右みたいな、
あ、怒られないように、
そう、怒られるかどうかはまあ別としても、う
ん、なんか
ある意味素直、ある意味、はいはい、まあ、やる気がないというか、
ちょっと型にはまりすぎちゃう。
あ、そうです。あ、型にはまそうね。
そこの、うん、なんていうか根本のところはどこに何か要因があるんですか。
幼稚園、小学校、中学校の教育になる。
あ、
と思ってます。さっきの話じゃないんだけども。
うん、
答えを待つ時間がない。だから、なんでなのって言って考えてみようみたいなことなくて、それはこうでしょみたいな感じで与えちゃうでしょ、
はいはいはい、
でそれがずっと積み重なってくるから、もう主体性がなくなるじゃないかと思うんですよ。
今難しいのが、答えが特にすぐ手に入るじゃないですか。我々はググる世代でしたけど、今 AI チャット GPT があったりして、調べなくても答えらしきものが出てしまうと、やっぱなんか知的好奇心とかその先の探求心みたいな、特にね、学校卒論修論博士論って全部答えのないものをね、教科書のないことを追求して初めて成果が認められるっていうね、
どうしてもやっぱりこうテストでね、成績をつけますから、丸か×かしかないっていう、あれで点数がついてしまうと、それはやっぱり主体性を持つ方が難しいかもしれないですね、子供からしたら。
結構じゃあ本当若いうちからの、ちょっとしたこうその答えを待つみたいな、そういう地道なところが結構効いてくる
ん
ですね、
うん
うん、でもそういう中で、でもやっぱ石田さんの中でもやっぱその学校でまあできることとして、やっぱその主体性をやっぱこう育んでいこうみたいな感じのことはやっぱ意識されて、まあ、今あの
文科省の方からもそういう方、うん、そういうふうな教育にこう転換というか一部を向けていくようなね、2022年かな、そういうカリキュラムをこうやりなさいというのが出たんだけど、なかなかその主体的にものを考える子どもを育てようというところの先生の力が落ちてるので、
うん、
なかなか子どもがそういう方向に動かない、
うん
うん、先生も数人の子どもたちだけだと話ができても相手が多いじゃないですか、
うん、
そうするとその子たちをそういうふうに主体的な動きになるように教えていくこと自体が大変なんですよ。
なるほど、
難しい。実はこうやっぱりこう設定保育とか、
うん、
割とこう先生がいっぺんにこう肩にはめた方が楽なんですよね。そうそうそう、結局は。
あ、まあなるほどね、
本当にこう子どもの主体性を伸ばすっていうのはこう先生のこう力量が問われる。
確かにこうあちこち行くの
難しいんですよね。放任ではダメですからね、放任じゃなくてこう主体性を持って探求心を育てるっていうのはね、先生の腕前が。
確かに、いや牧場広くて好きに遊んでいるって羊たちがあっち行ってこっち行って大変だから、なんか狭い牧場にね囲っていてやっとが楽っちゃ楽になっちゃうっていう、 まあ、先生の負担も多いって話だからね、なんか先生側の気持ちもわからないでもないけど、うん、長い目で見たらやっぱ子どもたちを伸び伸びあれして、まあ、待つっていうのがね、うん、あらゆることまあ待てなくなってきてますからね。
もう大人がやっぱりね、もうショート動画ばっかりね。
とか最近映画もなんかね、6秒に1回シーンが転換するみたいな、要は集中して、いや確かに昔の映画見たらもうなんかね、バグダッドカフェとかもすんシーン変わらないずっとみたいな、なんかそういうのもなんかいろいろ積み重なってるのかもしれない
ですね。
転換の早い映画が流行るんです。
流行るんですよね。受けちゃうからね、そういうのが。
結構でもいろんなところでなんかだんだんそういうところが出てきてるのかもしれないですよね。
逆にやっぱ弊害がね、出てきて
る。僕もね、ついつい子供にね、危ないと触らないでとかって言っちゃうんですけど、なんか与老先生が言ってたのはやっぱもう今ね、親がもう触らないみたいな、その五感の教育が、
うーん、
やっぱりね。あと触れないものも増えてて、アスファルト熱いとか、うん、多分昔は木のものだったから四季通じて触れるものがあるんですよね。今熱すぎてね、手すりは触れない、アスファルト触れないとか、やっぱ結構その都市化してることも、うん、影響してるんじゃないかってなるんですけど ね。常に反省しながら、
確かに
と思って、ようやく今年オクラを作るということだとか
いいです、ね、
ひまわりの種を一緒に植えて育てるみたいな、
五感フル活用じゃないですか。いい経験ですね。でもそういうのができたらね。
でもなんか石田さんの個人的に何ですかね、今なんか学び直してることとか、まだこれやりたいなと思ってることとかって何かあったりしますか？
学び直し、うーん、いろんな人との付き合いの学び直しをしようみたいな。
付き合い方ということですか？
付き合い方っていうか接し方
を
変えていこうみたいな。
今それはなんか変えてる途中なんですか？
変えてる途中というか、パッと変えたいんだけど、うん、やっぱり過去のことをちょろちょろっとこう出るじゃないですか、
うん、
だから長いことをやってるから、うんうんうんうん、でも全部こう人に対する接し方を変えていくっていうのをやってます。
それはなんかどう接してたの、どういう接し方に変えるっていう。
きつかったの、あ、優しいよ。
きつかったんですか？
よかった今日きつい方じゃなくて
全然そんなイメージないですけどな。
結構時代的には結構きつい時代もあった。
そうですよね。あ、きついというか、うん、やっぱりあの立場上、うんうん、そのあんまりいいことじゃないんだけども、そういうのちょっとのかかっちゃってみたいな。
厳しくせざるを得ないこう立場というか、
まあ、場合によってはね、
ありますよね。
でもなんかそれを変えようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？内面からあれしてきたのか、うん、なんか誰かの話を聞いてだったのか。
うん、まあちょっと、
ああ、なんかなんかいろいろある、
いろいろあったんでしょうね、経緯。
いやでも一番なんですかね、ある意味知識とか、まあ、本を読んでいろいろこう学べることはあっても、自分の中の部分とか、うん、変えるっていうのが一番難しい中
で、
うん、難しいですよね。そういうのを意識して取り組むっていうのはなんかそうなんだなっていうのをちょっと思いましたね。
本当に。
なんかありますか？もう、まだもうあと12分ぐらいあります
。そうですね。いや、やっぱりあの、うん、同じようなこう立場、私もあの教員を15年ぐらいやった後に、はい、今回この、社会福祉法人立ち上げをして7年ぐらい前に、うん、でまあ経営者みたいな立場になったんですけど、やっぱこう現場の先生であることと、そのやっぱ経営面って全然やっぱりこう
違いますよね。
違いますよね、はい、なんかそういうところでのこう苦労とか、それをこうどういうふうに乗り越えたのかとかっていうのをぜひお聞きしたいなと思うんですけど。
マジ質問ですね。
マジ質問です。ガチ質問。
ガチ質問ですね。
ただ両方同時並行みたいな感じでなってたんで、あの半分教員の立場、半分経営的な立場でずっと何年も来てるから、そんなにポッと移行したっていう感じはないわけですよ。あの例えば校長をやってても授業してたし、最後の最後まで、
それはもうご自分でやりたいっていう思いで、はい、
そうですね。
素晴らしいですね。なかなかできないと思うんですよね、そういう。ちょっとやっぱりこうかなり時間がかかることじゃないですか、やっぱりこうね、学校変えていこうとか、
それはね、全部を大変ですね。
ね、大変なことですよね、うん、全部を。それこそいっぱいこう施設をお持ちですから、それを全部をこう取りまとめないといけないと思うと、膨大な労力だと思うんですけど。
労力は勝ってないんじゃないかと思います。好きにやってるから。
いやいや、素晴らしい。それが一番いい
です、ね。いやでもなんか今この2人ならではの、ね、先生でもあり経営者でもある、でこう学生時代の思いはやっぱ授業に接してた先生との記憶しかなかったんで、うんうん、でもなんか学校選びとかと思った時に、やっぱりその 学校としてのこうしたいみたいな思いが実は多分みんな特色いろいろあったりするんで、もしかしたら親御さんも選ぶときにそういうなんか経営者側の悩んでるんだよとかこういう思いがあるんだよっていうのもなんか組みながら学校選びとかね子供さんとね相談しながらみたいなのもいいのかなっていうのをちょっと感じました。なんか悩んでみながらやられてるんだなっていうところで、はい、ちょっと聞いていたらもうあっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、なんかもしかしてなんかメッセージがあれば聞いてくださったリスナーさんにですか。
突然と言われるとねなかなか難しいんだけども、ぜひ三葉女学の良さをね、いろんなレベルであると思うんで、段階がそれぞれの、まあ、聞いておられる方が一度行ってみようみたいな感じで来ていただけるとありがたいなと思います、
うん、なんかオープンスクールみたいな、
そうですね、オープンスクール、オープンキャンパス、まあ、中等部、高等部、短期大学、それから歯科専門学校、歯科医科専門学校とか幼稚園は幼稚園で見学会もあったりしますんで、まあ、情報をねホームページでいろんなの出てると思いますので、ぜひ一度お越しください。
はい、よかったらねこのアーカイブの時にね石田さんの写真がね出てくるんで、黄色 T シャツと、あ、なんかこの人が理事長かと思うと雰囲気が、ね、伝わるんじゃないかなと思います。
黄色腕時計と、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は10月3日金曜日15時からなります。20日で自大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。Alone once more, you got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours.
76.1 FM 廿日市。